ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 ロータリークラブプレゼンツ B-Song Daytime。 このコーナーはロータリークラブの提供でお送りします。アナがお送りしている Love FM Switch on Daytime Tuesday。この時間は火曜日限定コーナー、ロータリークラブプレゼンツ Peace on Daytime。 地域社会や職業を通しての奉仕活動を行っている団体ロータリークラブからゲストをお迎えしてお話を伺います。先週に引き続いて今週も小倉中央ロータリークラブ会員狩野博さんをお迎えしています。狩野さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、どうぞよろしくお願いします。さあ、改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい、小倉中央ロータリークラブと今ですね、福岡東ロータリークラブの方の衛星クラブ、令和あけぼの衛星クラブの方に所属しております、狩野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ニックネームはカーリーさんです。
はい、そうです。
先週教えていただきました。さあ、狩野さんは小倉中央ロータリークラブ、さらに福岡東令和あけぼのロータリー衛星クラブ、こちらサテライトクラブになります。この2つに所属しているということで、サテライトクラブ詳しく教えていただけますか。
はい、サテライトクラブといわれる衛星クラブなんですけども、ロータリークラブはですね、だいたいお昼の時間帯でホテルでやることが多いんですけど、はい、うんうん、その時間帯にちょっと時間を確保できない方とかいう方が中心に、まあ、夕方だったりとか Zoom のオンラインでも参加ができるだったりとかいう形で会員の方の会場を借りて、活動できますので、
はい、
まあ、比較的、費用を少し抑えられながら、比較的時間の融通を利かせながらロータリーの活動に取り組めるっていうところの部分がポイントである衛星クラブ、サテライトクラブというふうに考えてもらうといいのかなと思います。衛星クラブの方の令和あけぼのの方には泌尿器科のお医者さんだったりとか、はい、いらっしゃいますし、やっぱお昼の毎週のその時間帯が難しいっていう職業分類の方がですね、うんうん、衛星クラブの方に参加してるかなっていうふうな印象があります。
うん、じゃあこういったあのサテライトクラブがあることによって参加できる方の間口も広がるっていうことですね。
はい、広がると思います。
うん、そして狩野さんはですね、2022年4月に国際ロータリー対2700地区大会でガバナー特別賞を受賞されたというふうに伺いました。こちらも初耳で、どんなものなんだろうと興味津々なんですけど、こちらどんな賞なんですか。
はい、はい、ありがとうございます。この2700地区の活動の中で私が受賞できたというか、というのがちょっとコロナの時なんですね。
コロナの時、はい、
ではあの外部環境が大きく変わって対面でロータリー活動ができなかったりとか、はい、その時期の時に私が、まあ、出向している地区の RLI という研修がありました。
はい、
でその研修がせっかく準備をして、じゃこれから各クラブの会長幹事さんに受講してもいただこうということで進み始めた時に、コロナになって集まれなくなって、その研修が開催できない状況になった時に、
はい、
まあ、私がたまたまビジネスにおいてオンラインでのZoom とかいうのを取り入れてやっていたものですから、まあ、私があの Zoom の運営はできますよということを手を挙げて、
はい、
で対面で集まらなくてもそのオンラインを通じてその研修が開催できたということ、その運営をやっていたことがおそらく評価されたのではないかなと思います。
以前もこのコーナーを通して、やはりそのコロナの時にどうやって活動をしていこうかっていうのは大きな課題の一つになったというお話を伺いました。はい、狩野さんは2018年に入会されて、
はい、
現在、ま、7年ロータリークラブに所属されているということで、やはりもうこれはロータリーに関わらず、ま、世界的に言えると思うんですけど、コロナ前コロナ後って時代としても変わったじゃないですか。
はい、
その狩野さんがそういうふうにこう新たな提案をしたことで見えてきたロータリークラブのこう新しい活動であったり、あり方っていうのはあったりしますか。
対面の良さっていうのも当然あるんですね。
ええ、
ただ、日本のそれぞれの地域に離れた方たちがやっぱり会議をするのに対して、はい、東京にこう集まらないといけないっていう時の、その時間とそこに対する費用というのを考えた時に、うんうん、まあ、もし仮に 集まらなくてもできるような内容の会議であれば、比較的 Zoom とか今の時代に合ったものに変換していくっていうこと、はい、まあそれが一つの、まあ、この2700地区、まあ、ロータリー全体に関わるところの大きな影響っていうのはあるんではないかなとですね、うんうんうん、と思います。
うん、でもそんな中でもこのコロナもちろん今も気をつけなければいけないことってたくさんあると思うんですけど、対面でのコミュニケーションも、引き続き大切にされているロータリークラブのその姿勢、私とても共感できます、
はい、
うん、でもそのコミュニケーションを取るっていう形はね、やっぱり進化しましたよね、いろんなところで。
そうですね、
うん、
はい、いろんなプロジェクトがやっぱりあるので、まあ、そのプロジェクトを止めずにやっぱ進めていくにあたっては、うんうんうん、ロータリー自体も捉え方とか取り組まないといけないやり方、はい、形っていうのはやっぱ変わっていくものもあるんではないかなというふうに考えます。
うーん、なのでそのどうやって存続させていくかということに関して言うと、先ほどご説明いただいたあのサテライトクラブ の, あ, のあ, りあり方というか形っていうのも新しい進化ですよね。
そうですね、
うん、
やはりロータリーのクラブの方で新しいクラブというのも創設するのにはやっぱりハードルが高いのもありますけど、
はい、
比較的そのクラブが見てくれる衛星クラブ、サテライトクラブっていうところの設立に関しては、ロータリーの窓口を開くという意味で言うと、うんうん、すごい新しい形じゃないかなと思いますし、
うんうんうん、
まあ、今年私はその衛星クラブの方で議長をやっているんですけど、はい、やっぱり議長をまあ務めることという経験っていうのも、うん、すごく自分の人生やビジネスにおいて参考になっているところはあるかなと思います、
はい、うん、そうですか。いろんなね、やはりプロジェクトにも携わってきたと思うんですけど、狩野さんがこれまでのこのロータリアンとしての活動の中で特に印象に残っていることはありますか？
まあ、前回も少しお話したんですけども、
はい、
インターアクトという地区の、まあ、出向をしている中で、
うんうん、
コロナで今までコロナ前に行っていた海外研修っていう台湾の研修が毎年毎年あったんですね、
はい、
でその台湾の研修がコロナで行けなくなりまして、うん、国内研修というものに切り替わったんですけど、はい、その国内研修を2700地区のインターアクト地区の委員長が、まあ、ゼロベースで企画を考えて、子どもたちをどこに連れて行って、うん、その前にどういう研修をしてたらいいのかということで、壱岐だったり、対馬だったりっていうのがあるんですけど、はい、私が印象的だったのは奥の院高野山ですね、
はい、
和歌山県にありますけども、その高野山奥の院ってなかなか自分では行くことはないだろうなというところに、
特に縁がなかったのねそうなんですよね、
うん、それをインターアクトの引率で、
あー素敵、
視察も含めて2回、行きまして、
はいはい、
まあ、それが3月に毎年国内研修開催されるんですけど、やっぱ3月に行くと雪がまだ積もってる、まあ、そういう高野山、まあ、奥の院、に、行けたということや、子どもたちのそうに行った時の感想だったり、はい、喜びの声みたいなところですね、まあ、ここに時間をかけてすごく良かったなという印象はありますね。
そうですか。いや、コロナがね起こった時はできないことを数える方がなんか多かったんですけれども、うん、でもその中で私自身できないからじゃあどうしたらいいのかなって、その柔軟な考え方で全然できることまだあるなっていう発見もあったんですよね、はい、だからそこから生まれたものもたくさんあるなと思いました、お話聞いて、はい、うん、どうでしょうか、ロータリークラブに入ってカリーさんご自身どんな変化を感じますか？
私自身の変化、
うん、
で、言うとやはり世の中というか社会のために取り組むことが増えたんではないかなというふうに思います、自然とですね、
はい、
自分でボランティア活動っていうのもできるっちゃできると思いますけど、やっぱり大きな歴史ある規模組織としてロータリーの活動をすることによって、今まで取らなかった、人生においてあまり比較的取らなかったような時間っていうのを取るっていうことができたっていうのも、
うん、
このロータリーに関わって、はい、自分の中での学びになったなっていうふうに思います。
うーん、社会により関わるようになって、どんなこう気持ちの姿勢というか姿勢の変化っていうのはありますか？
見返りを求めずにギブできるようになるっていうか、まあ一回一回見返りを求めて何か取り組むんじゃなくて、
はい、
長期的なスパンで人にギブできるっていう、うん、まあ、こういう習慣がついたっていうのもあると思います、う
なるほど、そうですよね。今何でもね、なんかこうタイパーコスパってなってくると、うん、なんかすぐ結果が欲しくなってしまいますけれども、はい、ね、こう長いスパンで何かに関わることができる、その取り組みを育てていくことができるってすごく意義深いですよね。
はい、
うん、さあ、ロータリークラブの魅力、ズバリ一言で表すならどんな言葉を選びますか？
ロータリークラブの魅力を一言で、
はい、二言三言でもいいです。はい。
そうですね。やはり青少年に私関わらせていただいてるんですけども、まあ、これからの時代のリーダーシップを育成できるっていうところではないかなというふうに思います。
なるほど。リーダーを育てていくというのは、まあ、いろんなところでの課題でもありますし、まあ、そういった存在がいることによってより世界がなんか理想に近づけるような気がしますね。
そうですね、あの、うん、ある方がお話ししていて聞いたことで言うと、ロータリアンが増えると世界平和になると、まさしくそうだなと思います、
はい、うん、
あのそういう方がたくさん いらっしゃれば、あのロータリアンが増えれば世界平和になると、
うん、
はい、
ね、同じゴールに向かってね、みんなが見ることができたら、その方向に向かっていくっていうのを皆さんの活動を通しても私はすごく感じるので、そのゴールが世界平和だったらみんなでそっちに向かって、うん、歩みを進めていけそうですもんね、
はい、
うん、さあ、狩野さん、リスナーの皆さんにお伝えしたいことはありますか？
はい、私は令和あけぼの衛星クラブに所属して、はい、まあ、いるんですけど、要はあの大谷翔平さんじゃないですけど、ロータリアン二刀流ですね。はい、
ですね。確かに、
まあ、その親クラブである福岡東ロータリークラブがですね、今度地区の補助金事業を開催します、
はい、
で、今年の2025年の10月16日木曜日なんですけど、ホテル日光福岡でお昼の1時から2時までですね、福岡東ロータリークラブの、凪野さんと新島さんっていう、まあ、このお二人の会長幹事の年度の地区補助金事業ということで、
はい、
認知症予防に必要なコンテンツと社会環境ということで、 お医者さんを呼んで、この教育とスポーツとビジネス、健康、そして脳の健康が未来を支えるということで、うんうん、地区の補助金事業を10月の16日木曜日、お昼から、ホテル日光福岡で1時から2時で開催しますので、はい、ロータリークラブの皆さん、ぜひ参加していただければなというふうに思います。
はい、では最後に狩野さん、今後の夢、目標を教えてください。
私の夢はですね、
はい、
まあ、子供たちが4人いるんですけど、まあ、よくあのプロ野球選手に育てるとかプロゴルファーに育てるとかあるんですけど、私はあの一流の起業家に育てたいなというふうに思っておりまして、この4人が強制ではないですけど、それぞれ事業として独立していって、それぞれ成功していくということを、まあ、支援してい、くということができれば、私の夢は叶うなというふうに考えております。
うん、子どもたちもそれぞれのリーダーになってくれたらいいですね。
はいはい、
うーん、ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、2週にわたって小倉中央ロータリークラブ会員狩野博さんにお話を伺いました。最後、お父さん の, ね、あの思いも語ってくださいましたが、狩野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ロータリークラブプレゼンツピースオンデイタイム、ピースオンデイタイム、このコーナーはロータリークラブの提供でお送りしました。